デザイン FM。
せーん、あ、違った。デザイン
FM、 デザイン
FM でーす。
こんにちは言うかなと思ったら言
わない。こんにちはって言い忘れた。すいません、また揃わなかったですね、これということで。
年末も揃わない。
ということで、本日はクリスマスの夜にお届けしております。デザイン FM です。はい。ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。ということでですね、本日のデザイン FM なんですけども、ゲストで、なんと、株式会社アトライの竹鉄さんがいらしています。ということで、竹鉄さん、軽く自己紹介など、あ、違う、僕たちの自己紹介しなきゃ。もうダメだ、今日。全然ダメですね。はい。でも、いいんです。こういうのも取っていく形で。はい。はい。あ、いつも通り、コメンテーターの金子と、
はい、はい。なんだっけ、ファシリテーターのマサヤです
ね。すいません、ちょっとぐだっちゃって。
ぐだって。
いや、でもちょっとね、ジングルベル聞こえてるんで、浮き足立ってるところありますよね。
そうはね、もう、頭の中パーティーですね。
そうですね、そろそろ仕事の話も忘れたいのに、また仕事の話するんかい、みたいな、ね、ところもありますけども。ということで、はい。あ、じゃあ、竹鉄さん、軽く、はい、自己紹介お願いしてもいいでしょうか。
はい。
はい。
株式会社、アトロエの、武田と申します。あれですね。ツイッターとか、いろんなとこで、武鉄と呼ばれております。今は、アトライの中では、WeBox というサービスに、メインで関わってまして、まあ、主に新しい機能開発だったりとか、全体感の、プロダクトの方向性みたいなところを、プロダクトオーナーとか、事業責任者の、方と一緒に考えたり企画したりみたいなことがメインでやってたりします。で、ちょこっとマーケティングとかブランディングみたいなところまで足を伸ばしてやっていたりします。
なるほどです。アトライ入社されたのって確かここ最近でしたよね。もうまだ2年前でした
っけ。2年前ですね。
はい。結構入社されてからずっと同じようなお仕事なんですか？結構変わられました？
いや、変わってないです。もう入社して、もう
ずっと
同じプロダクトで。
はいはいはい。竹鉄さんってそういえば何枠で入社されたんですか？そういえば聞いたことなかったなと思って。
確かに気になる。
デザイナーなんですか？それともなんかプロダクトマネージャーみたいな枠なんですか？も
ともと。はい、デザイナーですね。
あ、デザイナーで、こう、一応求人としてはあって、求人というか、求人、スカウトというか、ヘッドハンティングみたいなのがあって、で、その後、でも、デザイナーだけど、PM やってるみたいな、
あ、
そんな感じなんです
よね。なんて言ったらいいんですかね。で、はい、デザイン、そういう明確な求人というか、
はい、
募集があったわけじゃないんですけど、
はい。
いろいろ話させてもらう中で、
はい。
僕、アトライに魅了されて、
はい、
で、アトライ側は、まあ、採用、してくれるっていうところで、まあ、入社したって形ですね。で、
はいはい、
最初は、なんですかね、その、選考過程で、
はい、
明確にこのプロダクトの、ここをやってほしいって話は一切なくて、決まった、
はい、
入社が決まってからどうしようって感じで、はい、社内で検討して、もらってって感じですね。はい、
なんかどっちかっていうと、こう、役割っていうよりも事業に惹かれてみたいなところが大きかったんですか？その時の。
あ、そうですね。事業に惹かれてですね。
うん。仕事と、もう竹鉄さんっていう、もうだからあれですよ、採用要件があったんじゃなくて、そこに、WeBox と竹鉄さんがあったんですね。
エモいですね。
エモいですね。
はい、
あ、でもそうですね、
はい。
そういう一面もありますね。
ね、そんな気がしました、今お聞きしてて。
選考が始まる前に、アトライの、うん、オフィスに、
うん、
お邪魔して、いろいろ、雑談する場があるんですけど、うん、アトライバーっていう。
ああ、はい。私も行きました、はい、行きました。金子さん行きましたね。
はい。
そう、いろいろ話しする場があるんですけど、うん、そこで、WeBox の事業責任者の、森山って、
うんうん、
いるんですけど、
はい、
彼ともうずっと喋、はい、ってたんですよね。ずっと話し込んでて、
はい。
で、かなり、僕はそれで、魅了されたというか、すごいいいなって、プロダクトもいいし、アトライっていう会社もいいなと思ったって感じですね。
本当に、もう、会社の、なんなんですかね、カルチャーというか、方向性とかに惹かれてみたいな感じなんですかね、
そうですね。そうですね。まあ、いる人が、ちょっと、なんていうんですかね、少人数、今、60人ぐらいなんですけど、
はい、はい。
60人で、東証一部の上場企業っていうのは、
確かに。
確かに。
ちょっと、すごいなと思って、
うん、
その前にいた会社が同じ東証一部の企業だったんですけど、
うん
うんうん、1500人は超えるような、会社だったんで、あ、うん、同じ東証一部で、企業サイズがこんな違って、普通に、ね、時価総額だったりとか、うんうん、そういったところが、まあ変わらないだったりとか、すごい一人当たりのパフォーマンスが高いなと思って、すごい興味が惹かれた感じですね。
ああ、すごい。結構、やっぱり竹鉄さんってその、なんかいろいろ見てると、こう人にフォーカスしてるイメージがありますよね。いつも。チームとか、そういうところもなんか今の会社にコミットしてる理由だったりとかするんですか？
そうですね。やっぱり、これは過去のいた会社の経験ですけど、やっぱいいチームを作ることでいいプロダクトが生み出せるなっていうのがあるんで、うん、誰とやるかっていうのは結構、大事だなっていうのが、
うんうんうん、
まあ、年を重ねるごとにじゃないですけど、
はい、
経験すればするほど、すごく大事な要素だなっていうのは感じてますね。
ちょっと話も変わっちゃうんですけど、なんか最近本も出されたという。
お、
はい。
あ、そうそう。いや、ありがとうございます。
すいません。広告みたいになっちゃって。
いやいやいや。
もう2冊買いました。はい。
本当ですか？
Kindle で買ったんですけど、
はい、
結構図がいいじゃないですか。あれチームで共有したいなと思って、リアル本も、はい、買わせていただきました。
ありがとうございます。
なんかじゃあもうそろそろ本編に行きそうな感じなんで、一旦ここで。
確かに。ありがとうございます。
最初は切って、じゃあ、はい、この後メインのトピックのところで、じっくりお話をお伺いしたいと思います。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
デザイン FM。
ということで、もうこのまま入っちゃっていいですかね。
はい、お願いします。はい。
ということで、本日のテーマなんですけども、事業をするということ。ということで、かなりね、深遠なテーマなんですけど。いや、なんかでも今の自己紹介とかお聞きしてて、竹鉄さんやっぱりその入社理由からして、やっぱなんか事業っていうものに対してなんかこう向き合って、いろんなものを決めてらっしゃるのかなってすごい。
うん。
うん、なんか感じていて、そのなんか、ちょっとこう、なんですかね、エモーショナルな質問になっちゃうかもしれないですけど、
はい。
竹鉄さんにとっての事業って何なんですか？
事業。
事業とは。
まあでも、その、
はい、
やっぱ事業を通して、その、
はい、
世の中に対して、
はい、
まあ、価値を届けたり、影響を与えたりっていうのが、
はい、
まあ、あるなと思ってて、はい、まあ、それは 2C とか 2B。はい、関わらずですね、
はい。はい。
っていうのがあるなと思ってます。で、もともとその新規事業を、
はいはい、
やる機会を、いろんな会社で、ね、いただいて、うん、まあ、やってきたっていうのがあって、新しい事業を立ち上げたいなっていうのは、まあ、もともとあったんですけど、
はい。
まあ、いろいろ自分の能力が足りなかったりとか、ですね。まあ、もともとね、新規事業って、当てるのは難しいというか、10個やって1個当たればいい
ね、
みたいな、まあ、話もあったりとかで、なんか難しいなっていうのもある中で、今の、事業に出会ったっていうのは、かなり僕の中で大きいというか、
はい。
そもそものサービス自体にかなり魅了されてるなって感じですね。
なるほど。なんかこう、結構事業っていろんな見方あるじゃないですか。
はい。
そのプロセスだったりとか、
うん、
成果だったりとか、
うん、
もしくはなんかその生み出す価値そのものだったりとか、
うん、
なんかこう、どういったところにこう注目して今仕事されてるとかあるんですか？事業の中のユーザーとか、うん、メンバーとか、はい。
そうですね。 っぱり、あの、目指す方向というか、ビジョンというか。
あ、ビジョン、はい。
ですね。僕らの、生き生きと働く人を増やしたいと。
はい。
いうふうに思ってサービスを作ってるんで、その、まあ、このね、今、日本で、なかなかね、はい、働きがいとか、働くって難しい、はい、も問題というか、課題だなと思ってるんですけど、まあ、そこに真正面から取り組むみたいなとこは、すごいロマンを感じるというか
。はい。いや、そうですよね。働いてる時間、すごい長い。1日、まあ、一応8時間じゃないですか。
はい。
これが幸せになると、すごいいい世界になりますよね、日本って。
そうですね、おっしゃる通り。あの、あれなんですね。働きがいだったかなの、はい、調査をした中で、
はい。はい、
160何カ国かのうちの、
はい。
一番下だったりするんですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、かなり下、下から数えたら方が早いのが日本だったりするんで、はいはいはい、先進国の中ではもちろん一番下だし、みたいな。
うんうん、
まあ、そういう、まあ、国なんで、
はい、
まあで、いろんな、あの、はい、解決しなきゃいけないことはあるとは思うんですけど、まあ、その中で、
はい、
働くっていう、ところをど真ん中でやるっていうのは、すごく、はい、
確かに。
やりがいあるのと、ロマンがあるっていうので、
はい。
ちょっと、チャレンジしたいなっていうのはありますね。
はいはいはい。なんかこう、普段はそういったビジョンメイキングみたいな仕事とかもされたりとかするんですか？
ああ、ビジョンメイクみたいな話は、はい、結構もう、カチッと見ながらね。
はい。
あるし、
はい、
ブレてないんで、うん、あの、アトライではやってないですね。
うん、
はいはい。あ、そうすると、じゃあ、ビジョンへの道のりをどういくかっていう話が、
うんうん、
こう、いろいろ責務というか、
やられ
てることなん
です
ね。
なんか、ぶっちゃけ竹鉄さんが一日何して過ごしてるかがまだイメージ。
確かに。そこを聞きたいですね。うんうん、なんか、こういうキャリアの方、あんまりね。
そうなんですよ。最近、なんか、朝、例えば午前中とか、どういうことしてるんですか？
確かに確かに。
時期によって違うんですけど、
はい、
そうですね、まあ、さっき言った通り、まあ、ビジョン、まあ、チームの中で目指す方向みたいのは結構、ぶれずにも、あの、常に持ってるんで、
はい、
それをいかに実現していくかみたいな話で、現状のサービスを、まあ、どういうふうに、なんですかね、機能追加したりとか、もしくは今あるものを、まあ、体験含めて変えていくっていう風になった場合に、まあ、どういう風に変えていくべきかみたいなとかを、まあ、考えて企画していくっていうのが、まあ、メインだったりします。で、まあ、それを作っていく中で、例えば、まあ、あの、喋っても、チームの中で、伝わらなかったりするんで、プロトタイプ作って、
うんうん、
あの、動かせるものを実際に作って、それを見せたりとかして、
うんうん
うん、なんですかね、ここをこう変えたら、こういうふうに変化していくんじゃないか、みたいなことを、
うんうん、
あの、UI に落として伝えていくみたいなことが、やっていたりします。で、僕らの会社の場合、なんですかね、そういう新しい機能とかっていうのを考える人が固定してるわけじゃなくて、あの、思いついた人が普通に手を挙げてやりたいみたいな話でどんどん企画を考えたりするんで、それの壁打ち相手になったりとかっていう風に、なんですかね、僕が発案するものもあれば誰かが発案したものを壁打ち相手してブラッシュアップしていくみたいなことをやったりしてます。あとは UI の壁打ち相手もなってたりします。
じゃあもう結構こう、セッションしながらいろんなものを作り上げていくって感じなんですか？
そうですね。あの、常に、誰かと対話をしながら、
はい、
あの、こう、ものが組み上がっていくみたいなことをやってますね。
はい、
それをデザイナーとかエンジニアとか、データサイエンティストとか、いろんな人と、
はい、
読みながらって感じです。
なんかね、あの、結構そうやっていくと、今あの、私のいるチームもちょっとそれに近い動きをしてたりするんですけど、そうすると、じゃあ、なんか、これとこれでどっちを優先するんだろうとか、その、 それぞれのなんかやりたいことベースでもそうだし、うん、なんかじゃあ似たような場所の機能改善だから一緒にまとめようかと思ったら、でも全然ゴールが違ったみたいなこととか、結構いろんなことが起きるなっていうのはあると思うんですけど、なんかそういう時にもうなんかその何が定まってるから迷わないよみたいなのがあるとすれば、どういうことになってるんですか？
ああ、でも、まさに、うん、その辺難しいなと思っていて、うまくいってるときは、そもそも、例えば、この3ヶ月間はこれにフォーカスしようみたいな風に決めていて、例えば、僕らの場合は、経営とか人事の方たちっていう、
はい、
ユーザー側面と、あとは従業員の方たちっていう、何ですかね。
はい。
登場人物が2種類ある中で、どっちかにフォーカスしようみたいな風に、決めておくと、割とジャッジがスムースだったりしますかね。
どっちサイドの今は優先しようっていうのが。
そうですね。なんかその、そうですね。時期によって、何ですかね。会社の、何ですかね。ビジネス的に、のリクエストというか要求っていう部分と、僕らが、ユーザーにこういう価値届けたいよねっていう部分と、まあ、いろんな金がある中で、優先度を、ある程度の2ヶ月とか3ヶ月の中で決めて動いてるって感じですかね。
なるほど。確かに。それがあると、一つ、なんだろう、なんか、ジャッジしやすいっていう、はい、要素になりますね。
そうですね。
なんか、そういった、こう、チームのなんか運営ポリシーみたいなものってあったりするんですか？結構自主性を大事にするとか、それともなんかもうちょっとみんなでこう同じ方向を向くことを大事にするとか。
あ、同じ方向を向くのはかなり大事にしてて、意見が合わないなってなったら結構とことん話すみたいなことを、はい、アトレの場合は常にやってますね。
なんかそういうコミュニケーションコストやっぱり時間かけてるというか、ちゃんとコスト払ってるっていうところがあるんです。
そうですね。
なんかそういう、どうぞどうぞ。
難しいなと思ってるのは、
はい。
その、合わせていくのはいいんですけど、その、
はい、
なんていうんですかね、さっきの、はい、何を優先するかとか、
はい、
結構、自主性を、
はい。
俺このきっかけやりたいみたいな感じでやっていくんで、
はいはいはい、
そうすると、
はい。
パラレルなタスクが、
わかります、わかります。
増えていくんですよね。
はい。
ってなった時に、どっちが先なのみたいのが、今だと、個人にの判断をかなり委ねられてる。委ねられてるっていうか、なんですかね。任せていて、ちょっと違うんじゃないのっていうのが、
はい、
あった時は、そこは対話をして解決してるっていうのが。あるんで、何かルールがあるというよりかは、各々ジャッジして動いてて、その動いてる状況を みんなで確認し合いながら、
はい、
常にアジャストしてるんで、はい、かなり変化が、柔軟な方じゃないと、難しいかな、みたいなのが、
ね、同じ方向は向きつつ、足元は結構柔軟に変化しながら、前に進んでいくっていう。
そうですね。
結構でもそれ難易度高いですよね。なんか、
ね、
若い子とかもついてこれてます。
あ、でも、若い子の方が、
はい、はい、
はい、あれですね。柔軟にバンバンバンバン。
なるほど。確かにちょっと年取ってくると柔軟さが欠けてくるかもしれないです
ね。能力が高い
の。うん。確かに確かに。なんかそういった、こうなんか最近こう気をつけてることとかってありますか？そうプロダクトマネジメントの中で。
最近ですか？最近、
はい、
まさに最近話題にしてるのは、
はい、
いわゆる、世の中のプロダクトマネージャーみたいな方たちが、
はいはい
は
い、
何かの意思決定をして、じゃあこれやろうってチームに共有してみたいなのが、
はいはいはい、
あんまり当てはまらないのがアトライだなと思ってまして、
はいはい、
何をするからか考えて、そのまま実装したいっていう人が、やっぱり多い。
ああ、もう。
ですよ。
ダイレクトに。
そもそもの。
はいはいはい。
WeBOX に限らず、アトライのメンバーが。
はい。
で、そうすると、 まあ、それを良しとしてるんで、誰かが、一人が決めて、それを全員で作るって話じゃなく、自分たちでちゃんと意思決定して、意思決定したものを作るっていう形なんで、
はいはい。
本来、PM っていうところを、
はい、はい。
の職務の範囲が、
はい。
まあ、減るというか、みんながやるんで、
はい。
ないんですよね。ってなった時の PM ってどういう役割がいいのかなっていうのが、
確かに確かに。
その、世の中の PM 像とアトライの中の PM 像っていうのは違うなっていうのはすごい感じていて、
はい、
じゃあ、
はいはいはい、
アトライの中の PM 像ってなんだろうみたいなのが、
はい、
いや、正直今はあんま答えがなくて、
はい、
そこをまさに模索しなきゃね、みたいな感じですね。
はいはいはい、なるほどですね。なんかこう、あれですよね。会話を通して、コミュニケーションを通してなんかものづくりしてるような感じですよね。なんか、こう、結構なんかそのアウトプットしてない時間とかって不安になったりとかするようなことが多いような気がするんですけど、なんかそういった焦りとかってなかったないんですか？
ああ、アウトプット、そうですね。その、UI 作って、
はい、
あの見た目で会話するとかはしてるんで。
はい、はいはいはい。そっか。もう、なんかコミュニケーションツールってことですよね、そういうすべてが。
そうですね。
うん、ああ、そうですよね。わかります。
見せて会話するみたいな。う
ん、はいはいはいはいはい。
図解とかは、
はい。
しょっちゅう作ってますね。
はい、ああ、確かに確かに。確かにそうですよね。結局は社内のコミュニケーションですもんね、アウトプットも全部。
なんで、概念図だったり、フローズだったり、なんか、何かしら、はい、なんかこう図解したものを見せるみたいなことが僕は多いですね、
はい、なんかまさにそういうのとかってデザイナーとかって言われる人たちが得意とするようなとこだったりするんですよね、うん、きっと、うん、
だと思いますね、
うん、そうですよね。なんかなんだろう、その組織内のコミュニケーションを可視化するようなデザインをこう竹鉄さんすごい得意とされてるようなイメージがあって、ただなんかそこの領域でじゃあデザイナーが実はこういうことできるんだよっていうのはあんまりなんだろうな。プロダクトのデザインはするけど、組織コミュニケーションの何かしらのデザイン、概念図とかもそうですけど、そういったものをするのに長けてるっていうのはなんか気づかれてない気がしてて、デザイナーがそういうのできるよみたいな。なんかそういったところをね、むしろこう、竹鉄さんがなんか開いていただいてるようなイメージがあるんですよね。
なるほど。いやいや、まだまだです。
いや、でもなんかこう、自分もなんかデザインの能力って、うん、なんかその言うたらユーザーとのコミュニケーションじゃないですか。
うんうん、
これってなんか社内でも同じこと言えるなってすごい思っていて、
う
ん
ね、
なんか、うん、人と人、トゥーヒューマンであれば、うん、なんかここの、なんですかね、職能みたいなものって全部活かせるんじゃないかなって、すごい思っていて。
うんうん
リサーチも裏を返すとコーチングとかヒアリングだったりするし、何ですかね、見える化も、なんか図解とかもね、なんかもしかしたら綺麗な図が描けるっていう、綺麗さだけを取るとそうかもしれないですけど、伝えるとかになるとやっぱり図解って話になってくるんで。
そうっすね。あと、まあ、情報設計というか、何を削ぎ落として何を残してみたいな話は、普通にデザイナーの方たちが普段やってることだと思うんで、なんか、話を聞いてまとめるみたいな話は、
はい。はい、
まあ、どんなデザイナーでも、やれることだと思いますね。
確かに確かに。
そうですよね。なんか、例えば一つ、なんだろう、なんかアイコンとかバナー作るような気持ちで、人に聞いたことを、なんかその場でちょっと形にしてみるみたいな。
そうそうそう。僕は、一時期ホワイトボードがないと、
はい。
マジで、仕事ができないみたいな感じで。
はい。
あれですね。打ち合わせとか、
はい、
その議論の場で、ホワイトボードの前に立って、常に立って、
はい、
話聞いたのをずっと
書いて。ああ、わかります。ホワイトボードないとなんかそわそわして、あれですよね。なんか、後ろ盾失いますよね。
あれなんですよ。はい、僕、アトライ入って、
はい、
なんか暗黙で、ホワイトボード、はい、キャスター付きのホワイトボードは、
はい、
なんか、社長が、
はい、
好きじゃなくて、景観
好きじゃなくて、
買っちゃいけないっていうのがあったらしいんですけど、
はい
は
い、
僕は買ってもらったっていう、はい。その、
あれは必要ですよね。あれあると部屋もできちゃいますしね。はい。
暗黙の、 最初に破りましたね。
すごい。さんの一部になってるんですけど。
大事ですよね。でもそれこそ最近リモートとか多いと、なんかちょっと変わってきてるんですか、そこら辺の動き方とかも。
あ、そうですね。
はい。
僕はキーノート使ったりして、
はい、
社内の、あの、デジタル上の、ドキュメント共有に、
はい、
あのパコパコパコって画像
を
貼って共有するみたいなことが、
はい
はいはい、まあ、多いのと、あとはあれですね、ホワイトボードの代わりに、
はい、
Figma で、
はい、
打ち合わせしながら Figma でホワイトボードの代わりでわーって、はい、文字と線
書いて、はいはいはいはい、
その場の議論を整理してライブでしていくみたいなことは、はい、僕も他のデザイナーも含めてやってたりしますね。
今でもすごいタイミングいいですよね。なんかデザイナーっていう職種がそういうフィグマみたいなコラボレーションツール使い始めたタイミングで、なんかこういう形で、なんですかね、リモートでやれるような形になってきて、なんかすごい今、チャンスだなって、感じてますね。
そうですよね。なんか、まあ、なんだろう。パワポとかキーノートでもいいけど、例えばじゃあ Google スライドだったら同じように、こう、その場でお互いに編集できたりするんで、なんか、今。
そうっすね。
はい。オンラインで一緒に見ながら喋りながらっていうのだと、すごくやりやすい時代になってるなとは感じますね。
いや、おっしゃる通り。ツールは正直何でもよくて、同じ画面を見ながら、可視化されていくというか、同時に編集するっていうのが結構大事だなと思って、もちろん見ろとかね、いろいろある、はい、あって、そのツールは何でもいい、正直何でもいいかなと思って。
わかります。確かに確かに。だからそんな形でこう事業を進めているっていうことなんですけど、なんかちょっとこう、今日の話で言うと、なんかこういろんな目線からちょっと事業っていうのを見つめてみようかなっていうことが話せたらいいかなって思うんですけど、
はい、
なんかそれこそ今話したようなこう事業の進め方みたいなところは一個あるとして、
うん、
なんかこうちょっと未来の話というか、なんか竹鉄さんがこうこれからの事業するということはこう変わっていくんだみたいな、なんかこうしていけるといいんじゃないかなとか、そういうなんか展望とか、なんかこう変わっていくんじゃないかなっていう、その先頭走るものとしてなんかあったりとかされますか？
はい、
はい、
やっぱり、
はい、
なんですかね、はい、例えば UX とか UI みたいな話でいくと、
はい、
いろんなね、
はい、
ブログとかノートとかいろいろ見たら、
はい、
ノウハウというか、
はい、
あると思うんで、
はい、
まあ、それはそれでデザインっていう方の領域は学習していけばいいかなと思うんですけど、それを どう使うかって話が結構大事だなと思ってて、
はい、
やっぱり、表現をするスペシャリストで、突き詰めるのももちろん大事なんですけど、
はいはい、
やっぱり事業に関わりたいっていう人の場合は、事業の方を理解するっていうのも、やっぱ大事だなっていうのは、僕は思っていて、
はい。
WeWorks っていう、僕が今関わってるサービスで行くと、
はい。
やっぱりワークメントとか、はい、エンプロイエメントって言われている、学術的に、
はい、
ある領域だったりとか、
はい、
まあ、組織とかチーム、っていう領域をいかに理解するかとか、そういったとこは大事かなと思って、その掛け合わせ、その、
はい、
事業のことを深く理解するっていう話と、それを、学習してきたデザインっていう知識とか経験とか、はい、まあ、スキルっていうのをどうアウトプットとして使うかみたいなとこは、はい、やっぱりその事業とデザインを掛け合わせていくっていう意味では、やっぱり必要になってくるだろうなと思ってますね。
なんかそれこそ、竹鉄さんの本にあるような、なんか手張りじゃないですけど、何ですかね、こう、フレームワークができるだけではなくてみたいなところだったりするんですかね。
そうですね。もちろん、その、デザイン側はデザイン側でもちろんありますし、事業は事業側で、
はい。
なんですかね、やっぱ、基礎的な理解と、
はい。
やっぱ、いろんな組み合わせによって、
うん、
なんか、ちょっとずつ逸脱って言ったらあれですね。
はい、はい、はいはい。
ちゃんと離れていって、
はい。
オリジナリティ出していくというか、
はい。
いいとこ取りしていくみたいなのは、やっぱりあるなと思ってて、そういったところは、やっぱ基礎っていうか、デザインも事業側も、基礎をまず理解していかないと、そこの領域に行けないんで、
はい、
そういうふうになんかどっちも、周波里じゃないですけど、離れていくと、うん、掛け算するとね、稀有な、
はい、
人材になれると思っているんで、まあそういう領域を突き詰めていくっていうのは、はい、大事かなと思って、まあ事業オーナーっていう立場に、
はい、
なるならないに、どちらにも、関わらず、
はい。
そういうふうになっていくと、まあ、活躍していけるのかな、と思ってて、
うんうん
うん、僕は、毎日勉強してます。
なんかもう、そうなってくると、こう、まあ、ちょっと最初の話に戻っちゃうかもしれないんですけど、なんかこう、事業を、の中にこう熱狂するってすごい大事ですよね。
なんだろう。そうですね。
いや、
本当になんか、
はい、
それに出会えるかというか、なかなかね、自分がね、こう本当に夢中になれる領域ってなんだろうっていうのは、はい、多分ずっと探さないといけないんだろうなと思うんですけど、でもやってみないとハマるかどうかがわからないんで、やっぱりいろいろチャレンジは大事だなって思いますね。
うんうん、
結構その、ね、熱狂してないと、なんかフレームワーカーになりがちだなって思っていて、
うん。
うん。なんかそこのコミットメントって言うとなんか陳腐ですけど、
うん、
うん。がないとなんかこうインプットがあったらこうアウトプットするっていうのが精度が高いだけになってしまいがちだなって感じていて。
うんうんうん、そうですね。
なんかそこが、なんか竹鉄さんが、おっしゃるような、なんか、うん、まあ、そことは別の、なんか事業を作るというか、事業をやる、うん、するということなのかなっていうのを感じましたね。
確かに。ちなみになんかその、なんだろう、自分の、なんですかね、自分に向いてる事業とか、自分が、じゃあ、
確かに。
そうな事業みたいなのの、
あ、聞きたい。なん
かの、兆しをキャッチするの難しいと思うんですけど、竹鉄さんだったらこうするよとか、こうしたよみたいなのって、ありますか？なんかこの、
熱狂できることの事業の見つけ方。
熱狂の見つけ方。
あ、でも、
はい、
さっき言った通り、多分、やらないと、
はい、
本当に、
はい、
その熱狂できるところなのかは分かんないと思うんで、
確かに
やっぱりいろいろチャレンジは必要だなとは思いますね。で、やっぱり、少しでも興味が、わかないと、あ、その、うん、例えば副業でも、
はい、
転職でも何でもいいと思うんですけど、
はい、
次こういう事業の、デザイン、
はい、
ちょっとチャレンジしたいなと思った時に、やっぱ少しはやっぱ興味がないと、
はい、
入っていけないんで、まずそれが大前提あるなって思うのと、僕の今の状況を客観的に見てみると、
はい、
普段から考えてますね。苦にせず。
うん、
なんか、いつでも、事業、
はい、
領域の、知識とか、
はい。
を考えてたり、頭の整理してたり、
はい。
ふと調べてみたりみたいなことを、
はい。
苦にせずやってるっていうのが、うん、僕の今、の状況ですかね。
ああ、じゃあもう、なんか限られた定時の間だけ、その仕事のこと考えるんじゃなくて、もうちょっと超えてでも興味があるから勉強したくなっちゃう、みたいな状態に慣れてるっていう。
そうですね、うんうん。僕はその状況ですね、今。
うんうんう
ん、なんかここ、人によるかもしれないんですけど、なんかやってるうちに好きになったりとかもしません？
あ、もちろんもちろん。
うん、
なんで、うん、やってみないとわかんねえなって思います、ね。
なんかこう、結構、学生の時とかって難しくて、何者でもなかったから、
うんうんうん、
なんか何が好きかとかって難しかったんですけど、なんか10年ぐらい経っておっさんになってくると、
うん、
今まで食べてきたもので自分の体ができてる感覚がありません。
あります、あります。
うん、なんかこういうことに興味があって、こういうことを 知識を食べてきたから、こういう人間になってこれが好きなんだみたいな。
うんうん、そう、なんで、あれですね、
はい、
キャリア的な話をすると、なんか10年先の自分のキャリアを、
はいはい、
なんか目標みたいのがあって、選択してるっていう感覚は一切なくて、
はいはいはい、
その時にやっぱ、こういうのにチャレンジしたいとか、こういうのをやってみたいっていう、
はいはい、
その時の衝動をそのまま、なんですかね、
はい、
経験として積んできてるっていうのは、僕の場合はそういう感じですね。
わかります。ときめき大事ですよね。
そうですね。
なんか、ときめきを、に素直になれる才能ってあるなと思ってて。なんか、こう、ロジックすぎるとね、なんかときめきとかを大事にしなかったりするんですけど、
うん
うん、なんかときめいた瞬間に頑張るっていう、で、そういう人たち応援したいなって思ったりしますね、
うん、
私と。
そうですね。なんで、なんか、10年後にこういう人になってたいから、最初の3年はこれやろうみたいなのは、
うん、
あの、うまくいく人もいる、もちろんいると思うんですけど、うまくいかない人もいるんで、
はい、
そういうの俺できないな、私できないなと思ってる人は、
はい、
別に気にしなくていいよって思います。
今を生きろと。
そう。
はい。
いいですね。
確かに。なるほど。面白い。なんかすごいいいですね。なんかこう、事業をやりたいデザイナーって多いと思うんですけど、すごい参考になるんじゃないですかね、今日の話とか。うん、
ね、例えば、あとはそうですね。なんか自分がそのデザインの中でも、お仕事の中でも、そのどこ伸ばしていくかみたいなのも迷いがちかもしれないですけど、それもじゃあ、ときめきベースでこう、いろいろチャレンジしていくみたいなのがいいのかもしれないなっての今聞いてて感じましたね。
うん。
そういうところで、なんかそろそろまとめに入りますか。
お
早いですか
入りましょうか。
早い、早い。はい。というところで、じゃあちょっと一回。
はい。
デザイン FM。
はい。ということで、いろいろ事業するということの、事業は噛んじゃった。事業をするということで、今日は話しさせていただいたんですけども、どうでしたか皆さん。ちょっと今日まとめ、熱く話せればなと思ったんですけど、はい。なんか興味、心に残った、言葉とかってあります？なんか、私は結構その竹鉄さんの、なんだろう、こう、最初の自己紹介から一貫してる、なんだろう、こう、なんだ、事業への熱い思いを発信点にしてものづくりしてるっていうのすごい大事だなと思っていて、
うんうん、
なんかついつい、こう、能力上げたいとか、キャリア上げたいとかっていうと、そこの、なんですかね、自分の、なんですかね、モチベーションの根源みたいなものって忘れちゃったりとかする
ん
ですよね、
うんうん。
なんか結構 UX デザインのなんとか法とか、うん、そういうのに目が向いたりとか、例えば上場するんだとか、そういうところに目が向いたりとか、うんうん、なんかまあ大事ではあるんですけど、そうじゃなくて、こう、自分の根源に素直であるっていうことって、でそれをツールとしてデザインを学んでいったりとか、
うん、
で、その結果が事業なんだみたいな、なんか、そういったところはなんかすごい自分は心に残って、もう一回ちょっと年末だし、自分のときめきなんだろうなってちょっと振り返ってみようかなって思いました。
うんうん、ちょうどいい時期ですよね。
う
ん、
そうですよね。
末年始に入ってくんで、振り返るいい時期だと思います。
うん、ちょっと棚卸ししてみたいな。自分は何が、どんな事業好きなんだっけって自分に聞いてみたら、ちょっと意外といろいろ見る目変わるかなとか思いますよね。
うんうんうん、
確かに確かに。マサイフさんとかどうでした？
そうですね。ちょっと今言葉にどうやってしようかなって考えてたんですけど、はい、なんだろう、竹鉄さんってこう、すごい素敵なノートも書いてるし、めちゃくちゃなんかかっこいい図を書いてらっしゃるから、一見なんか、なんだろうな、すごくこう、なんて言ったらいいんだろう。なんか戦略的にすごい先を見据えてこう動いてるのかなと思いきや、このパッションっていう
確かに。
なんか、で、前のなんかなんだっけな、お話しした時とか、うん、まあ、登壇されてたのを聞いた時も、すごい熱量だ、この人は。熱量だって思った印象はあって、
うん、
やっぱ話すと出てくる、このね、なんか、なんつったらいいんですかね。熱量とか熱狂みたいな感じがめちゃくちゃやっぱいいなと思っていて、いや、年末にたくさん元気もいただいたし、やっぱりその自分の中にある、その自分がここいいなと思えるポイント っていうのを、まあ、たくさんこう自分がこう興味あるなっていうところに走っていって近づいて重ねていくことで、いずれそこがじゃあここだって思えるような熱狂が見つかるんだよみたいなことが改めて感じられたので、今日はすごくいいお時間を、はい、過ごせたなって感じです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、竹鉄さんとかもなんか今日ちょっと話聞きっぱなしでしたけど、改めてなんか整理できたこととかあります？
あ、そうですね、はい、やっぱり今を生きるというか、はい、自分のその、はい、衝動、
はい、
情熱みたいのは、
はい、
やっぱり忘れずに、
はい、
今をどう、なんだろうな、 100% 以上どう力を発揮するかみたいのは、
はい、
今一度意識した方がいいなっていうのは自分に対してね、思いましたね。は
い
は
いはい、わかります。なんか意外と自分の共感マップとか書いてみたらいいかもしれないですねなんかデザイナー他人にこうそういうことするけど自分にするの苦手だったりするじゃないですか。
確かに
でも竹鉄さん結構そういうフレーム、自己を振り返るフレームワークとか結構、うん、出されてますよね、そういった。
そうですね、はい、うん。
なんか、やっぱそういう、あ、なんか、あ、つながりました。だから、そういうものが出てきてるんですね。なるほど。うん。
あの、
はい、
自分で振り返るの苦手な人は、
はい、
デザイナー同士で、
はい、
あの、ユーザーインタビュー的に、インタビューし合えばいいと思うんですよ。
は
い、ああ、面白いですね、それ。
インタビューが、
はい、
得意などであれば。
はい。はい、
そう。で、
今度やりたい。
自分に聞けないんだったら他人に聞いてもらって。
確かに、確かに。
逆に自分は、その、ね、友人のデザイナーのをインタビューして引き出してあげるみたいな。お互い引き出して
みた
いな。いいなと思いますね。
それ、あの、次、まさよふさんでやりたいです。まさよふさんのモチベーションの根源を一回リサーチさせてください。
いや、ちょっとなんか、スーパーリサーチャーがちょっと引き出していただけるということです
か。いや、でもなんか、これ面白いですよね。なんか、インサイト、自分のインサイトって自分では分かってないからインサイトなんで。
そうなんですよ。
本当に。
客観視、そう、
はい、
他認知できるのって、やっぱ、
うん、
あの、結構な能力というかスキルがいると思うんで。
はいはいはい。
その、やっぱり自分のことって分からない部分あると思うんですよね。
はい、はい、はい。
なんで、あの、ジョハリの窓ってあるんですけど、
ああ、はい。
自分が知らなくて他人が知ってることっていうのを、うん、やっぱりこう、認知するっていうのは一つきっかけになると思うんで、インタビューし合うっていうのは結構面白いと思いますね。
やりましょう。じゃあ、それ、あれですね、年明け金子さんにもやりたい。
ああ、なんか一緒にやりましょう、それ。
やりましょう。
それなんかものすごい面白い話が出てきそうですよね。
面白い気がする。なんかうまくいけばね、うん、もうちょっと広げたいですよね、うん。
なんかインタビューしまく、来年からちょっといろんな人のインタビューとかって言って撮ってみてみます？
で、それをなんかちゃんとこう図示するというか。
はい、確かに、
うん。そうそう。
あ、面白いですね。
うんうん。ね、我らなんかそういう、あの、可視化するみたいなところでね。伝えていきたいですね。
それあれですね、
はい、
数回重ねたら普通にフレームワーク化できそうなんで、
さすがです。
ここに先生が、
はい、先生
キャリアの、
はい、
キャリアの棚卸しのフレームワークみたいな。
はい、はい、
そうですよね。ちょっとあの変わった方もねたくさんいると思うので、ちょっとなんかね、
確かになんかわかんないですけど、キャンバス書くとしたら、なんかどんな項目あるんですかね、う
ん、
こう、事故のシーンを見るの。
意外なもの出てくると思いますよ。
好きだったものとかなんですかね、昔。今までやってきて楽しかった時とか。なんか、
そうですね、多分、うん、
はい。
おっしゃった通り、時代っていうか、はい、子供の時とかなんか、
はいはいはい。
なんか、過去を振り返って、なんかきっかけになったところを、
はい、
聞いていって、その時の感情とか、
はい。
やってたこととか。
はい。
そういうのを聞いていくと、なんか、
はい。
あの、原点的なのは見つかりそうな気がしますね。
確かに、確かに。そうですよね。さっきの竹鉄さんの話でもありましたもん。なんかそう、人、なんかその、こういう、なんだろう、そこ、なんだろう、入社するときにめちゃくちゃ盛り上がったみたいな、
う
ん、それ気持ちが上がってとかっていう。
そうそう。
あ、じゃあ、うん、そういうイベントがあるってことですよね、きっと。
そうですね。イベントが あるはずなんで、そのイベントを思い出していくみたいな。はい、
ああ、イベント思い出すのいいですね。イベントカスタマージャーニーみたいな。
あ、そうそうそう。
はい。
こういう、なんか、
こう、
上がる下がるをやって、
はいはいはいはい、
その、なんですかね、上がったポイントと下がったポイントっていうのを聞き出していくと、
はい、か確かに。
そこにヒントがあるはずなんで、そこの点を、
はい、
あとはどう深掘るかみたいな話ですかね。
それでなんで上がったのかってことですよね。
そうです
ね。なんか上がったって事実は自分でわかるけど、客観視できてないから、なぜかまではちょっとまだ分かりきってなかったりとかしますもんね。うん、
そのどこになんかこう感情を揺さぶられたエッセンスがあるのか。
ああ、はいはい。
例えば1箇所じゃ分かんなかったら、2箇所、はい、3箇所見たときに共通点あるのかとか、はい、なんかそういうのをこう。
ああ、共通点。はいはいはい。
そう調べてくっていうか、なんかそう、言語化したりなんか思い出したりすると、
確かに。
あ、なんか、こういうことをするときは自分は、すごくテンションが上がるんだなとか、
うんうんうんうん、
なんかエモくなるんだなとか、
うんうん、
確かに
のが見えてくると面白いかもしれないですね。なんかヒントがあると
あれですよね。そのユーザーインタビューで掲示法するみたいな感じですよね。
あ、そうそうそうそう。
まさに。
まさに。
確かにそれ自分でやったことないな。確かに。
うん、ちょっとね、金子さん紐解いてみたい。
書かれたいですね。なんか自分で書くとバイアス入りますからね、きっと。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
自身だとね、めっちゃバイアスかかるんですよね。
やっぱこうね、ズバッと他人に聞いてもらった方が、多分、こう出てくるんですよね。
うんうん、
はいはいはい。
自分の昔の何か
わ
か
ります。
なんかその暗黙のバイアスとかももうちょっと自覚したいんですよね、自分とか。
確かに、
うん。
ありますよね、それはね。
なんかこういうの好きだと思い込んでるみたいなのありそうだなと思って。
ああ、逆に苦手だと思い込んでるとか
ね。ああ、それはありますね。
そうですね。そういうのはなんか逆に、いや、これ苦手意識ありませんってこうズバって言ってもらうと。
確かに確かに。はい。
はってするんで、なんか、
はい、
そういうのをね、
はい、
こう書き出していくと、なんかすごい、はい、あ、なんか、今までの人生、こういう感じなんだ、俺、みたいな。わ、
はい、
かると。
確かに、苦手言ってるけど、ここ、評価されてるじゃないですか、みたいな。
そうそうそう。
出てきそうです
ね。そういうね、マインドシフトっていうか、マインドチェンジというか、なんか、
うんうんうん、
それがきっかけな可能性もありますからね、この後で、うんうん。
なんかちょっと、拡大解釈かもしれないですけど、なんか事業もなんか自分も結構似てるなと思って、今の話聞いて。
うん、うん。
うん。なんか事業もこういうところに行きたくてこう行くっていう、なんか事業を知るとか、メンバーがどういう人たちがいるからこういうものができる。なんか最初おっしゃってたの、こういうチームだからこれができますっていう話と、
うんうんう
ん、なんか私だからこれがやれるみたいなのってなんか、うん、完全にそのね、イコールではないと思うんですけど、なんか分析方法とか似てくるんじゃないかなって思ってて。
共通のものが使えるシーンはありそうですね。
うん、あると思います。
なんかこう、自分と事業とその価値みたいなのってなんか一直線につながってるなって感じがすごい今日しました。
ちょっとそんな図も書いてみたいですね。
確かに確かに。そうですよね。なんか、結構事業って言った時になんかこう、一人一人の子が見えづらくなるのちょっと寂しいなと思っていて。
確かに。
そことかこうコストかけて向き合ってらっしゃるのとかなんかやっぱいいなって私は思いますけどね。
うん。
うん、そうです、
ね。歯車になりたくないって言ってた。社会人1年生。
いやいや、本当そう、
はい、
はい。そういうのが、
はい。
なんですかね。生きる社会になってほしいなと思います、
ね。ああ、確かに、はい。
そうですね。なんか社会人になることが我慢することだみたいなのはもうね。違うんだよって。
確かに。我慢でお金もらうと生産性上がんないですからね。
うん。
確かに。なんか、こういう感じでちょっと話がね、膨らんできちゃいましたけど。
そう、今、話をしようかと思ったけど、はい、やめました。
何ですか何ですか聞きたいです、聞きたいです。これちょっと、それ言わないで終わると、次回ってなりますよ。
次回呼ばれちゃう。
はい。
スタートアップにいる人の方が自分の、
はい、
自己実現じゃないですけど、
はい、
こうしたいとかしたいっていうのを持ってる人が多いなって、
は
い、
あまあまあ、
はい、肌感ですけど、
確かに確かに
思いますね。
それは確かに。
だからこそスタートアップって活気があって、
うん、
まあうまくいかない時もあるとは思うんですけど、
うん、
なんだろうな、こう 事業も含めて勢いがあるなって感じ
です、ね。ああ、確かに。なんか、自分ごとで、かつ事業があって、そこにコミットがあるから、熱狂するみたいな。
そう。それがね、代表一人というよりかは、その会社全体、会社に所属している人たちがそういう割合が多いと思うんで、はいはい、会社自体がそういうふうに活気づいてるっていうのは、あるんじゃないかなって思いますね。
ライバー多いし、レスポンスが返ってきて、自分の影響度みたいなのがこう、実感できる。経験もたくさん積めるので、なおさらなんか両方が回りますよね。
そうですね。
なんか、そこのコミットメントとエンゲージメントって相関するんですか？なんか不勉強なんですけど。なんかエンゲージメントは高いけど、コミットがないとかって状況もあるのかなと思って、大企業とかだと特に。
ですね。
はい。
主体性って僕らは言ってるんですけど、はい、主体性があってのエンゲージメントだって、はいはい、
ああ、なるほど。
するんで、
はい。
満足度とエンゲージメントっていうのは違って
る、
は
い。ああ、なるほどですね。じゃあ、ものすごいホワイトリー会社だけど、なんかぶら下がっちゃってるのはエンゲージメント高くないっていうことなんですね。
そうですね。満足度は、
はい、
満足度は与えられてるのに満足してる。
はい、はい。
で、満足度は高いんですけど、
はい。
じゃあ、
はい、
そういう人たちが、まあ、パフォーマンス高く、やりがいを持って働いてるかって言ったらそうじゃない。
うんうん、
そこに相関性はないって感じですね。
うん、ああ、でも最後に面白い話聞きましたね。
うん、そうですね。
うん、確かに確かに。そうですよね。なんか、こう、満足度を与えていただいて、いただくって変だな。いただきつつ、僕たちもコミットしなきゃいけないっていう、なんか。
うんうんうん、そうです。なんか、相互ですね。
相互なんですね。うん、
確かにどっちかが切れるとあれですよね、おかしくなっちゃいますよね。うん、確かに確かに。なるほどな。いやでもそこでなんかこう自分のコミットっていうのは、まあ多分コントロールできるのは自分だけなんで、
うん、
なんかうんそこでなんか自分のコミットってどこにあるのかなって探すの結構大事ですよね。
大事ですね。
確かに。そう思うとやっぱこう年末はやっぱ自分探しの旅ですね、これは。
それはありそう。
すごくいい機会だと思います。
ですね。はい。
あれですね。地元に、ちょっとね、この状況なんで地元に帰れる方いるかわからないんですけど、
はい。
まあ地元に帰ったりとか、普段会わないし、はい、昔の友人と会話をしたりとかっていう、はい、なんか、なんですか、環境がやっぱ変わるんで、
うん、
考えるっていうきっかけだったりとか、はい、考える時間みたいなのはあったりすると思うんで。
確かに。なんか、こう、インプットとかアウトプットとかって仕事、勉強って分かりやすいんですけど、そういうなんか、禅というか、見つめ直す時間ってなんか、なんて呼べばいいんですかね。なんか、いつも迷うんですよ、そこ。一番大事だと思うんですけど、なんか、こう、勉強しましょうとかっていうと、こう、
うん、
入れるか。出すかしかないなって今なんか思って、うんうんうん、いい言葉がないなって思ったんですよね。
確かに全的な感じですよね。
全的な感じですよね。全の時間を増やした方がいいやみたいな。
そうですね。マインドフルネスですね。
ああ、そうですね。マインド、そこでもまあマインドの話になってきますよね。
なるほど。
確かに確かに。
こう年末年始は いろいろテレビもあるし、YouTube とか魅力的なものとかいろんな動画コンテンツもあるけど、あれですね。自分っていうものに向き合って、はい、自分。はいをなんかむしろ自分で楽しめる方法を考えるみたいなこと、
うん、
に費やす方がいいねみたいな話。
確かに自分のユーザーインタビューしてみようと思いました今日。
そうですね、うん、自分っていうものをちょっとコンテンツとして視聴するとか考えてみたくなりました。
確かに確かに、
うんうん、
あと一個だけおすすめするとしたら、
はい、
ザコーチっていう、
ああ
、はい、
有名だと思うんですけど、はい、読んだことある方は分かるかもしれないですけど、ザコーチっていう本は、
はい。
おすすめです。
はい、もう、あれですね、今の、なんでしょう。こう、あれですよね、コーチである側の本だけど、自分を見つめ直すのにも役立つってことですよね。
そうですね、物語調で、
はい。
主人公と、はい、そのコーチングしてくれる、
はいはい、
ベテランなおじいさんというか、方の話なんですけど、はいはい、僕それ読んだとき、完全にこっちのコーチングされる側の、
はいはいはい、
めっちゃ感情移入して読んでたんで、めちゃくちゃ整理されたというか、はい、発見があって。
最高の自分に出会える目標達人ノートと、今出てきました。 はい、これ Kindle 読み放題ですね。
今ポチリ。
あ、そうです。Kindle Unlimited 入ってると読めるはずなんで、
はい。はい、
あの読むのをおすすめします。
はい。
確かに。これいいですね、なんか。ね、雑貨落ちします。年末は。
年末は雑貨落ち。
確かに自分を本当にコーチできるのは自分だけですもんね。うん。わかります。確かに。
はい。おすすめの本をいただいたところで。
はい。今日はじゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、デザイン FM、これ、今年最後ですかね。
最後かな？最後かも？
最後かも？最後かも。
クリスマスがラストですか。
そうですね。本ぐらい取れたら面白いかもしれないですね。って言うと取らなきゃいけなくなるかもしれない。はい。という感じで、まあ、今回こんないい話聞けたんで、ぜひ皆さんの、お力になれたら嬉しいなと思います。それでは、ぜひ、またデザイン FM よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
もうごきげんよう。
ごきげんよう。さようなら。
Design FM.